皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。平成18年1月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお話は戦いとリーダーシップというお話です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様お元気にお過ごしでしょうか。今年はですね、内外の情勢かなり、緊迫しているわけで、それが一つ断層のようにですね、大きく動く年になるのではないかなと思うんですね。最近はいろいろな組織の中で内紛が起きたり、あるいは派閥抗争が起きたり、あるいは合併その他でですね、非常に悲惨なことが起きるということが後を絶えません。後を絶ちません。で、戦うということがですね、もう職場の中でもごく当たり前に起きる時代に今なってしまっているということなんですね。で、今日はその戦うということとこのリーダーシップについて考えてみたいと思うんです。この間その男たちの戦艦大和っていうような映画があったそうでありまして、見ていた人が非常に感動したという話を聞いたんですが、私なんかが両親から聞いておりますこの戦争の世界というのは、決してそんな簡単なものではなかったような感じがするんです。一言で言うならば、戦争になった場合には誰が敵で誰が味方かわからなくなるんですね。すなわち大義のために戦ってるんなら誰もあんまり文句は言わないんですが、本当にくだらないことのために死ななければならない、むしろですね、敵よりも味方の中にですね、一番憎らしいやつがいて、味方の直接の弾に当たるとか、あるいは味方のですね、いろいろな問題で命を落とさなきゃならない人がたくさんいる、あるいは味方に裏切られる。多くの戦いというのはですね、あらかじめ想定した敵との戦いよりもむしろ味方との戦いになってしまうことが多いんですね。実はその戦争というものがなぜ悲惨なことになるかという、そしてなぜ後々までですね、大きな心の爪痕を残すかというと、身内、親戚、それから同じ民族、同じ仲間同士でですね、戦い合わなければならなくなるということがあるからなんですね。こういうことをよく考えないで戦いということに臨んだときですね、組織は大変な混乱に陥ってしまうわけであります。私は今の日本のこの人たちを見てますと、非常に平和ということを好む人たちだと思うんです。平和を好むということは非常に結構なことなんです。従いましてですね、逆から言ったらですね、ほんのちょっとでもですね、この戦争みたいな雰囲気になったら、もう組織が持たないんじゃないかなと思うんです。すなわちですね、戦いっていうことになった場合にはですね、必ず味方が一致結束してなければ勝てる戦いも勝てなくなるんです。いろんな意見があったとしても、戦う時だけはですね、意見を止めて、そしてリーダーについていくってことはなければ必ずそれは負けてしまうんです。しかし今の時代というのはそういうことができる時代ではないんですね。上の言った人の通り、その通り動くっていうことはないし、みんなどんな場合でも、むしろ戦いが起きるような緊張状態であればあるほどですね、みんなそれぞれの意見が出てきます。そうすると緊張状態が広がれば広がるほど、組織は戦わずして弱くなっていってしまうんであります。で、昔のようにですね、もうどっか占領して、あるいはお金を分取って自分たちで分けるということであれば、またそれはね、力も出るんでしょうが、今の時代の戦争というのはそんなものではないんですね。なぜ戦ってるのかよくわからないわけであります。アメリカのイラク戦争を見ればわかる通りですね、一体なんで自分が死ななければならないんだ、犬死にではないかということをみんな思い始めたら、もう組織が内部から崩壊してしまうわけであります。そういうことを考えますと、そのミニチュア版であります会社の内紛抗争、あるいはドタバタ劇というのもですね、同じように仲間の間にですね、非常に大きな爪痕を残すというものではないかなと思うんです。そういうふうに考えますとですね、この戦いに臨むリーダーシップということは非常にこの逆説的な意味を持っておりまして、やはり戦わなければならなくなってしまったリーダーというのは、もうその時点でですね、相当大きなハンディを背負ってしまってるんだと。すなわち戦いに挑むリーダーというのはかっこよく見えますが、実はそれは正反対で、戦わなければならなくなったリーダーこそですね、実はもうかなり負けの込んでるリーダーだと言わざるを得ないんだろうと思うんですね。 で本当にこの味方からですねいろんな意見が出てきて組織でがその内部崩壊していくという姿が今本当にあちこちの組織で起きているような感じがするんです。役所も官庁もあるいはそれ以外のですね、まあ、役所官庁それから民間企業あるいはそれ以外のですね組織でも本当にその仲間がですね仲間を相打つみたいなことになっているわけでありますね。そうしますとやはりこのリーダーはどうすればいいかというのは非常にその簡単な原理原則に戻るわけではありまして、結局のところやはりその戦いの原因ということをよくよく確かめて、そしてそれを戦うことなく解決するということができなければダメなんですね。その戦いというのはやっぱり力でやりますから、必ず最後にですね残ってしまうんです何か。だから完全に問題を解決するということはありえないんです。やはり上手に説得をして、そして落としどころを見つけて、そして時間をかけてですね問題を解き封じていかないと、またいつかですねあの時の怨念がその時の恨みが出てきてですね、そして解決がつかなくなってしまうんですね。まあ、こんなことばっかり日本はですね、世界は有史以来やってるわけですから、少し我々もそういうことに学ばなければならないんじゃないかなと思うんですね。それと同時にですね、やはりこの戦いということが、まあ、世界中でこう起きているわけであります。その時にですね、本当に戦いになった時に最後誰が勝つかということなんですが、まあこれはいろんな人の話を聞いたり歴史を見ていけばわかると思いますが、やはりその死ぬ気になった方が勝つんですね。もうこれもはっきりしておりましてですね、例えばヤクザの喧嘩のですね、昔の本なんか見ても面白いんですね。ヤクザ同士がですねその刀抜いて喧嘩する場面なんかでもですね、やっぱりその自分の命をですね惜しいと思うやつはやっぱ必ず向こうに刺されちゃうんですね。ですから自分は死んでもいいと思って刀を真横に構えてですね相手に向かって突き進んでいく人がやっぱり最後生き残るんですね。非常に恐ろしい話でありますが、やはり本当の戦いになっちゃった時はやはりこの生き残ろうと思ってる人はやっぱりダメなんですね。今回のそのイラク戦争でもわかると思いますけども、そのハイテク兵器を持っているアメリカ軍と非常にその、粗末な武器しか持っていないイラク軍と、どっちが強いかといったらイラク軍の方が強いわけなんですね。もう命を恐れず突っ込んでくる敵にはアメリカ軍はもう逃げるしかないわけであります。まあ、こういうのを見ておりますと、やはりこの最後はですね本当に死ねるかどうかの戦いなんです。死ねるかどうかというのは、まあ、もうやるべきことをやったと、自分はもうこれでいいんだと、でここで自分が死ぬことによってその先が開けるんだと、あるいはこの自分が死ぬことによって戦いが終わるんだと思ってる方がやっぱ勝ちなんですね。だからそう考えてみると、その戦いなんていうのも言ってみればそのうじうじとですね説得することもできない、あるいはその人をですね感化させることもできない、そしてやけくそになってですねなんか少し自分のわがままを押し通そうとして戦いを始めるような人が実は一番弱いというわけなんですね。日本では昔からですね戦いというのは自分との戦いだと言われるわけであります。なぜこの白い服を着るかというと、自分の中にいろんな問題があるから敵から突き込まれて、そして倒されてしまうんだ。自分の中をきれいさっぱりですね掃除してしまったら、もう敵はいない無敵な状態になるんだというわけでありますから、ですから組織も実は同じなんですね。組織の中に淀みがあるから、よそからつけ込まれてくる、あるいはその反社会的勢力につけ込まれてくる。内部がきれいになってれば組織というのはどこからもつけ入る隙がないんですね。だからそう考えてきますと、要するに本当に戦いに挑まざるを得なくなった時に、組織がそれを勝とうとしたらですね、やっぱり中をきちんとすることであります。外に向かって戦ったって後ろから弾が飛んできますから、それは全然意味がないんです。やはり組織の中をですねきれいにいつも整頓し、問題をですね解決しておくということが実は一番強いことなんですね。そういう目で今のこの政治や組織のリーダーたちを見てみますと、全然そういうことやってない人たちが多いんですよ。むしろですね、自分は権限を持ってるから戦えるんだと思ってる。しかし戦って勝つことっていうのはそんな簡単にできないんですよね。ですから何て言いますか、非常に身勝手にですね安易に戦いを挑もうとして、そして自滅するような組織が今見てると本当に多いんじゃないかなと思うんですね。やはり戦いのいろはということが全然分かってないんじゃないかなと思うんです。それと同時にですね、本当に戦いをした人というのは、戦争行った人というのは二度とそういうことをしてほしくないと思うんですね。自分が要するに戦争で死ぬという、そういうことが経験した人というのはですね、もちろん遺書も残しております、あるいはそのことづけも残しております。しかしそれは建前と本音がありまして、建前では大義のためというふうに全部なってるんですが、本音ではなんでこんなところで死ななければならないんだとみんな思って死ぬわけなんですね。 で、そして思うことはですね、二度とこんなことをしてほしくないということなんですね。どんな厳しい問題でありましても、戦争しないで解決する方法は必ずあるんですね。むしろ戦争するから問題が解決しないということが世の中には実はたくさんあるんです。そういう意味では、人はやはりよく勉強して、それからですね、忍耐力を持ってですね、そしてやはり非常に高い価値観を持って物事に接して、そして人を説得するということができないとダメなんだろうなと思うんです。その世の中にはいろんな正義があるんですね。正義は一つだけではないんです。相手の正義と自分たちの正義と、これをやはりアウフヘーベンするっていうんでしょうかね。その、統合していく、そういうなんかものの考え方ができないとですね、それは絶対うまくいけません。それと同時に何度も申し上げるようですが、世の中には切り役と切られ役がいつもいるんです。切り役と切られ役のこのお芝居によって世の中は進んでいくんです。ですから、なんかその物事がですね、一つの方向にだけ動いていくってことはないんですね。ですから、いつもですね、問題の解決の落としどころというのは簡単に実は見つけようと思えば見つかるはずなんです。そういう意味ではみんなとことんですね、自分の中をきれいにして、そしてやるべきことはやって、言うべきことも言って、でその上でやはり今度は物事を解決するようにですね、頭を働かせていかなければいけないんじゃないかと思うんです。戦いというものを経験しますと、リーダーはですね、もう本当にあっという間に成長するものだと思います。戦いというものがですね、非常にその組織を緊張させ、リーダーを緊張させます。だからこそですね、素晴らしいリーダーも出てくるし、人々も育っていくんですね。まあ本当に血の出るような戦争ということはもうあってはならないわけでありますけども、日々組織の中でいろんな人たちが戦いをしているのが今の時代だと思います。くれぐれもですね、この戦いというのは二度と起きないように、そして万が一戦いというものが起きたら、そこからいろんなことを学んで、成長していかれるように皆さん努力していただければというふうに思います。今日の21世紀はみんながリーダー、この辺で終わりにいたします。ではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。